YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月3日火曜日、第409回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、池原摂取は次期家元、マスの三つ丸さんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週水曜日の朝に、テレビ東京さんはね、ナナスタライブさんのオンエアがあったりですね、またその夜にたまたま、まあ自由が丘にいて、そちらに、まあ、そのご出演のですね、パックンマックンさんのね営業ライブが終わりだということを知りまして、早速、まあ、その自由が丘の、まあ、アイリッシュパブだったんですけどね、そちらにご挨拶に伺ってきたり、またさらにですね、その翌日には7日土曜日のアルカス春祭りですね、2012年さんの、イベントに向けてリハーサルを実施したりでね、まあ、ようよう春の陽気とともに何かと動きが出てきたのかなといったですね、そんなサンママンと言いましても、まあ、ちょっと今日は、サンママンがメンテ中ということでございまして、そのイベントに向けて、今日はまあ久しぶりに屋上パフォーマンスを彷彿させるようなですね、ウッキキのお猿さんの格好でございます。そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、今日は気分が変わりやすいよ、電車酔いなう、気持ち悪い音しながらも、やはり乙女心は春なのか、イメチェンしてみましたといったことでね、果たしてどんな風にイメチェンされたことでしょうか。ご本人から直接伺ってみることにいたしましょう。そんな学 F 第1週目アシスタントといえばこちら、
こんばんは、阿久津香織です。
はい、そんな阿久ちゃんとお送りしてまいります学大 FM ですが、さあ、どの辺がイメージにされたんですかね。
じゃあです、その日の夜に、今日エイプリルフールだったって気がついて、ちょうど手元にカツラがあったので、それをかぶって写真を撮ってイメチェンしたってただあげただけなんです。
あ、そういうことなんだ。だから今日見た感じね、
何も変わってない、
何も変わってないよね。特にどうしちゃったのかなと思ったんだけど、
1日限定です。
あ、1日限定ね。ちょっとこのカツラをかぶって、お姉さんっぽい感じになったのかな。
こういう感じでちょっと写真を頑張って撮ってみて、
でちょっと衣装もあのゴスロリみたいな感じのあれもあったの。
いや、衣装は普通にパジャマでした。
衣装パジャマだったの。
パジャマで思いつきでやったんで。
ああ、そうなんだ。はい、だったらそのイメージ通りにお越しになっていただいてもよかったのにね。
いや、今日はあの
むしろ
風がカツラが
風でな、
かぶって
くると風でそう大変だから
飛んじゃうので。
はい、今日は本当そういった意味で言うとね、大変な中、まあ、皆さんお越しになっていただいているわけですけども、まあ、要するにでも、まあ、お越しの皆さんは、ね、大抵飲めればいいのかなということで、まあ、風もあの花も嵐も関係ないのかなという感じはあるんですが、大丈夫でしたか、お嬢の方は。
私はなんとか大丈夫でした。
う
ん、
はい、
ただ、電車が止まっちゃいましたね。
電車が止まっちゃいましたね。だから今日もゲストの方お越しになるというようなお話だったんですが、電車が止まっちゃったとき来れませんみたいなことでどうなっちゃうのかなというんで、一時ね風前の灯しみたいなことありましたけども、まあまあちょっと今日は一時の時間的にも押し加減ではありますが、とにかく、ゲストの方も無事ですねお迎えできたということで、番組的にはいつものレギュラー放送でね楽しく愉快にお送りしてもらいたいと思いますが、さあ、アクション的にはここのところ近況を伺いたいんですが、いかがですか。
近況は、4月の22日のライブに向けてダンスの練習をしてます。
おー、カラフルバード、
はい、
どうですか。ちゃんとこう筋肉痛にならない程度にしっかり踊れるようになりましたか。
あ、一応踊れるようになりました、
うん、あ、そうですか。
なんとか、
はいはいはいはい、そして
そして、
うん、
なんかぼちぼちイベントがいろいろ入っ、はい、カラフルバードの方で入ってきてまして、
はいはいはいはい、
それ用にいろいろフォーメーションとかも考えなきゃいけないので、
うんうん、
頭がパンクしそう。
あ、そうか。もし告知とかあるんだと先にあのお伺いしておくんですが、
今分かってるのが一応4月の22日に秋葉原の秋田犬というライブハウス会場でライブをやるというのが、
はい、うん、
今多分一番決まってて、
なるほど、ね、
早い情報だった、
はいはい、何時からでしたっけ。
じゃあ16時半と19時半からの2回公演、うん、
料金の方、
料金はドリンワンドリンク込みで2000円になっておりまして、
なるほど、
ライブが多分2時間ぐらいを予定しております、はい、
ちゃんとダンディーなお兄様たちにアプローチしてた方がいいですよまこんななっちゃうわけでしょ。
あ、そうですね、
AKB48 みたいなね。
あ、それをやる子ももしかしたらいるかもしれないです。
いるかもしれないね。あ、 レコードデビューしまして、もうこれこう見てもアイドルなんで、だから、まあ、アイドルって言ってもね、ちょっといろんな形の
いろんなことをしてる
アイドルけどな、いろんなことしてくれるの？
あのストッキングかぶったり、
ちょっとお笑い系も含めたアイドルみたいなことなんでね、縄跳びとかしない？
縄跳び縄跳びは多分天井が低いの で、 ああ低い
ん
で
みんな言うんだよ、そうやってそうやってね、
多分野外だったら多分できると思います。ああ、
はい、ね、いろいろと今今日は縄跳びのプロフェッショナルの方もお越しなんで、そういう方だって指導していただきながらね、どんどんいろんなパフォーマンス展開していただければと思いますよ、ね、はい、そんなことでですね、本日はまあ本当に悪天候の中ね、まあびっくりしたような陽気ではあるんですけども、こんなにたくさん集まっていただきましてね、学F的には大変嬉しくもありがたいところでございますけども、とにかくまあ、学 F7 日土曜日のですね、出張放送イベントに向けてのそういったことがね控えておりますこととて、そちらの素敵なゲストの方もねお待ちかねのこととて、早速始めてまいりましょう。いつものサンママンことキーボー伊藤と
阿久津香織の
学大 FM。本日も始まりましたね、4月3日火曜日第409回、学大 FM ということで、学大 FM もね、この春先から嬉しくもありがたいことに、テレビ東京さんでね、もやもやサマーズさん、ね、あとナナスターライブさん、パックンマックさんとかね、兵頭由紀さんの番組に取り上げていただくなどありましてね、もうそこは徐々にちょっとこういい感じになってきたのかなということで、頑張っていかなきゃな、さらに頑張っていかなきゃなと言っている矢先にこの嵐ですから、まあ大変っちゃ大変だし、またなんていうのかな、前途多難な向きもあるけども、むしろこういうのもこう克服して乗り越えていって、あああの時大変だったけど、ああだったな、こうだったなみたいなことが思い出になったりとか、言っても学 F は去年震災があったじゃないですか、3月11日、はい、3月の14日でしたっけね、放送やりましたからね。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですかって、あんたもスタッフじゃん。
あ、そうだ、あ、私3月からでしたっけ、去年の。
あ、その後だったのか、じゃあ。だからそんな困難を乗り越えながらね、そういうまたメディア露出をもうありながらで、今日はまたその猿もやりながら、
はい、
もうこれ今年53になりますからね、もう大変なんですよ。いや、どうぞ笑うとこは遠慮なく笑ってください。いや、だからそういった意味で言うとね、いろんなことあると思いますけど、なんかやっぱりどうしてやるんだら楽しんでやらないとみたいな感じでやらさせていただいてますんで、どうぞよろしくよかったらご無理のないところで、お付き合いいただけたらというふうに思います。今日はもうちょっとね、もやもや様でご一緒したテレビ仲間ですよ。
お
ー、そういった方ですよね、お越しで、
はい、
まあ言ってもマンポケ屋さんなんですけどね。こういうこと言うから聞かないちゃうの、老舗で、でもそういう目黒通り沿いにあるんですけども、また後でちょっといろいろインタビューして伺ってみたいと、ね、思いますけど、はい、もやもやさまでさんでご一緒して、で今日はもう一番のコアを持っての方がお越しになっているということなので、私のまた2000万には及びませんが、オリジナルの別れた女房が店に来た日もご披露させていただければと思いますので、もしよかったら聞いていってください。印税収入へのご協力一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますけども、さあそんなことでね、お時間もございませんことでゲストもお待ちかねとことでね、番組の方サクサクと始めてまいりましょうか。まずは最初ですね、オープニング恒例本日の書き込みメールの紹介でねお送りしてまいりたいと思います。本日は大変お疲れ様にして、お世話様でした。テレビ東京はナナスタライブリポーターの松田京子さん、伊藤様というよりキーボー様、こちらの方こそ私の拙いリポートでしたのに番組を盛り上げてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。今までいろいろなところにぶらりレポートしてまいりましたが、学芸大最高でした。またぜひ遊びに行きたいと思っております。その時はどうぞよろしくお願いいたします。かっこキーボーさんのオンエア中に行こうかな。ルンルン、かっこ閉じる。4月からも頑張ります。感謝の気持ちを込めてということでね。これはまあ冒頭で申し上げましたように、テレビ東京はナナスタライブさんのね、放送があったわけなんですけども、そちらのリポーターのね、松田京子さんからのメールでございましてね、大変本当にそういった意味で言うと楽しいね、番組の内容でお送りさせていただいたわけなんですけども、なんとですね、 そのオンエアのあった日の夜に自由が丘の、まあ、冒頭でもちょっと申し上げましたけど、アイリッシュパブ、オキャロランズっていうところで、パックンマックンさんのライブがあるということを伺って、これはもうだって朝ほらオンエアして、で夜に自由が丘だからもうご挨拶行かない手はないなと思って早速ご挨拶に行ってきたんですよ、
はい、
でパックンマックンさんに直接お会いして、で CD もお渡しして、今日ナナスタライブでお世話になりました伊藤ですけどサママンですけどって言ったら、もう私の名前言う前に、ああキーボーさんねって、やっぱりパックンさんはハーバード大だけあって、ハーバード大でだけあって、やっぱりおつむがお利口のようで、ってか、まあ、朝の夜だからね、覚えていてくださったみたいで、で、まあ、ご挨拶して、で、まあ、今後とも一つどうぞみたいな形で帰ってきたには違いないんですけど、ただそれがありがたいことに、その時に彼らほらいっぱいレギュラー番組持ってるから、TBS ラジオで、英語にサンキューっていう番組もやっておいでなんですよ、月曜の、夕方6時ぐらいからかな。でその英語のサンキューさんも僕いつも聞いてるわけ、
うんうんうん、
なもんだからそこ宛てに、メールを出してたのよすでにパックマックさん宛てに、うん、そしたらその僕、英語にサンキューにもという番組にもメール出したことがあるんですよって言ったところが、なんとその昨日ですね、
うんうん、
月曜日、目黒のサンママンさんからいただきましたメールですってご紹介いただいちゃって、だからそんなことがあるから本当に面白いっていうかありがたいっていうかね、だからそのやっぱり向こうとはねそんな大差のつながりということでもないのに、まあ、テレビでのご縁があったということで、別の番組ですよ、その英語にサンキューという番組で、私がそのメール送りましたって言ったら早速ご紹介いただけるなんてね、すごく義理がたいというか約束を果たしていただいたような感じで、すごく嬉しいなというふうに思った次第なんですけど、ね、で逆に言うとほらまたひょっとして、まあ、こんなマイナーな番組には違いないけど向こうの人も聞いてたりするかも分かんないからね、だとしたら一応言うだけのことは言っておかないと大変失礼に当たるじゃないですか、はい、まあそんなことでね、まあ、まあ一応ご案内させていただいたわけなんですけどね、いずれにしてもパックマックさんどうもありがとうございます、そしてまた今後ともね一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、ナナスタライブのリポーター松田京子さんね、どんどんいつでも学芸フも両手広げてお待ちしておりますんで、どうぞいつでもお気軽にお出かけになっていただければなというふうに思います。はい、続いて、
はい、キーボー様、
はい、
浦安チョアヘヨドットコムめぐみさんからです、はいはい、こんばんは、ナナスタ見ましたよ、
おー、ありがたいですね、
すごいたくさん出てましたね、
あ、そうでしたね、
嬉しかったです、
はい、
なんか元気出ちゃいました、
はい、なんて言ってもオープニングマスターのオープニングで始まりましたからね、
あ、そうなんですか、
はい、もうそこはもう大変でしたよ、大好評だったらしくてお客さんも続々とこのように連れかけてですね、もうそれはやっぱりマスターの演技力というかその辺はもう素晴らしいものがありますから、今後とも大いに期待しないではいられないなという形でね、あとでだからインタビューしてみてくださいよ、マスターのその演技についてね、お客様はどんな印象をお持ちですかみたいなことで、はい、どんどんまた好評な、アンサリングが返ってくると思いますんでね、
はい、
まあ、そんなこんなで浦安長平 .com のめぐみさんね、ナナスターご覧にいただいてありがとうございました、まためぐみさんもねどんどんとお出かけになっていただければなというふうに思いますんでね、学芸不適にはお待ちいたしております。さあ続きましてどうもですということで、ワイルドキャット FM 山本さん、ご覧いただいた写真のアンテナは決して大げさなものではなく、固定でも移動でも私たちが10年以上から通常使っているスタンダードなものです。いかに高性能な送信機を使用してもアンテナが悪ければ電波は飛ばず、またいかに高性能なアンテナを使用しても設置条件が満たされない以上性能を発揮できないことも理解してください、その条件をある程度満たしているのがご覧いただいた写真のアンテナというわけです。電波には周波数によってその波長が決まっています。またアンテナ高を高くするには放射効率を上げるためと媒体から離す意味があります。したがって最低でも10メートルぐらいの高さが必要なんです。富士インダストリー製品、私たちが使っているマストは FSP-712 です。イベントなどで短期で使用するのであれば私どもからレンタルしてもいいですよ。アンテナの重要性について少しお話してみました。これはどういうことかというと、なんとなくわかるかな、
アンテナを変えたいんですか、
うんうん、そうなの、だからほらやっぱり今回イベントにね あの中目黒さん、中目黒の、アルカス桜祭りさんにお邪魔したりするじゃないですか。前々からその学F的にはやっぱり電波の発信状況っていうのは課題には違いなかったんで、そういったインターネットで探して、まあ、技術者というかそういう FM を、まあ、立派にやっておいでの方たちってたくさんおいでなわけですよ。でそこにアクセスしたらこのワイルドキャットの山本さんという方がアンサーをくださって、お写真まで送っていただいたんだけど、まあなんとそのアンテナのゴージャスなこと、まあそのブースもすごいしその設備もすごいんですけど、やっぱりね FM はねアンテナが命なんですよ。でね10メートルですよ。
高いです、
ね、10メートルって言ったらもうすっごいですよ。10メートルだから、そこから電波を飛ばすんで、これここから10メートルってなかなかそうもいかないじゃないですか。
そうですね、
縄跳びもできないぐらいなのに、
はい、
ね、だとしたらそれをこうアンテナを立ててこう発信するというような状況をどうやってそれを作っていかなきゃダメなのかなっていうふうなことで、今後またそれは一つ課題には違いないんですけどね、まあまあいずれにしてもそういうふうにしてどんどんと技術革新まではいけませんけど、いろんな意味でねどんどんと学 F もそういったこうイノベーションといいましょうか、またその技術力みたいなものも向上していかなければなといった意味でね、こちらのワイルドキャット山本さん、またどんどんとですねいろんな意味でまたご指導ご助力いただきましたらありがたいなというふうに思っております。今後ともどうぞよろしくお願いしますね。はい、続いて、
はい、開幕戦仙台マリーンズ総長春吉さんです。
春吉さん、はい、
日曜日行くだよ、阿久津ちゃんファイティーウォーイウォーイ、学大ファイティーヨロリンコ、55年ぶり開幕戦3連勝、毎日オリオンズ以来ウォーイ、いい感じ、サママも10年に向けてファイティー出す。
はい、これはもうマリーンズ総長春吉さんね、阿久津ちゃんも会ったことあったよね。
あ、はい、
あの変なおじさんね、
面白い、
千葉から来る変なおじさんそうそう、彼はもうマリーンズ総長っていうぐらいで、まあ、球春到来でねプロ野球も始まったわけですけども、まあ、マリーンズ命な、リスナーの方なわけですよ、まあ出身が千葉だけにね、で、まあ、マリーンズが始まると学F にはなかなか顔出さないで、でまあ、そのオフになるとまた現れるみたいな人なんですから、ちょっと開幕が始まったんでなかなかまたちょっと起こしにくくなるのかなとは思うんですが、それにしても彼にとっての朗報というとマリーンズが3連勝したらしくて、もう彼にとってはそんなんですか、毎日オリオンズなんて分からないでしょ、お嬢なんて、
なんか名前は聞いたことあるんです
よ、まあ、せいぜい俺とかカイドウさんとかねマスターの世代でも毎日オリオンズってもギリかなっていうぐらいだと思うんだけど、あ、そうでもないかなんで首振ってんの、いやだから あったんですよそういう球団がね、そのつながりでの、まあ、ロッテなんで、大変な、ことなんじゃないですか。だから、まあ、春さん的には今年は期待したいなと言ったことには違いないと思いますし、学F もこれサンママン、この放送が始まってもう早今年で9年目に入りましたからね、だからそういった意味で言うと10年目指してファイティーということなんでね、アクチちゃんからもちょっとハルさんに、メッセージを、
はい、
アクツ香織も頑張りますからみたいなことでちょっとご挨拶しておきましょうか。
あと春吉さん、アクツも頑張ります、ただカタカナばかりでちょっと読みにくいのでひらがなをいっぱい入れてくれると嬉しいです、
はい、ということらしいですよね、春さんどうぞ、ひらがなとか漢字も交えてですねメールいただけたら大変読みやすいということらしいんでね、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。またマリーンズね、頑張っていただければというふうに思いますよ。さあ続きましてご無沙汰しておりますがお元気なご様子で何よりです。いけばな摂取流は次期家元マスの水原さんね、もやもやサマーズ七スタライブと家族で拝見させていただきました。いずれもしっかりと面白く映っていてよかったですね、インファームさんでの放送も安定しているようで何よりです。ますますのご活躍を楽しみにしております。そしてくれぐれもご自愛くださいねということでね、これはまあどういうことかと言いますと、学大 FM はこちらにインファームさんにまあ、ご厄介になるきっかけとなりましたのがここの、まあ、いけばな摂取流の松野光晴さん、これは私が屋上パフォーマンスをやっていたビルのオーナーさんの、まあ、お子さんせがれさんということでね、でここのインファームさんのお客さんだったわけですよね、まあ、そんなことで、こういう場所があるんだけどキーボーさんやってご覧になりませんかみたいなことでマスターと引き合わせてもらって、もはやこちらに移ってきてから2年と、 っていうことになるわけですよね。だからまあ増野さんのところもいけばな男子ということで大変メディアに取り上げられて、非常にこう人気の、いけばな教室ではあるんですけども、ただほらお嬢も知ってる通り、あのなっちゃんはねレポートに行ったことあるんだよ、あの摂取流さんに。お嬢は行ったことないでしょ、分かんないでしょ、
はい、
要するに FM ラジオとねいけばなってなかなかちょっとこう同期しづらいっていうかね、絡みにくいじゃん。この後ろにお花が飾ってあってもちょっと変な感じじゃん言ってもね。でまあそのお花の展示の前でこうやってペチャクチャペチャクチャ喋ってるっていうのも変だし、まあこのお猿もサンママもちょっとあんまりちょっとこう会いにくいわな。だからなかなかそのコラボレーションしましょうコラボレーションしましょうっつってやってこれなかったんで、だからまあいつかそれを実現しようというふうなことを言ってるんですけども、なかなかそうもいきませんが、ぜひね、そんなコラボを実現できるように今後とも一ついけばの摂取量は増野さんね、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ最後になりますか。
はい、ナナスタライブ戸村さんです。3月28日の放送はインファームのマスターの演技がなかなか素晴らしかったですね。
え、何ですって何ですって。
インファームのマスターの演技が、うん、はい、なかなか素晴らしかったですね。
ちょっとお客さんよろしいですか。ちょっとお客様お客さんちょっと賑わってるところ大変恐縮なんですよ。これ大変いいあのメールいただいたんでちょっとご紹介させていただきたいんでよろしいですか。はい、もう一度。
インファームのマスターの演技がなかなか素晴らしかったですね。
はい、
DVD に焼いて送っておきました。またよろしくです。
そう、こういうメッセージが届いてますからね、これ大変なことなんですけども、お嬢はまだ見てない。
まだ見てないです。あ、そうです。見たいです、
どうぞもうあの自由にやってくださいそれだけやっぱりね一応お伝えしとかないと、ね、またそれぞれにまた感想とか伺いに行きますんで、その時は一つどうぞよろしくお願いしたいと思いますけども、はい、まあそんなこんなでね、ナナスタライブまたもやもやサマーズさんでねテレ東で盛り上がった学大 FM でございましたけど、またこれだけに限らずね、どんどんと露出の方頑張っていきたいと思いますし、何はともあれ露出といえばですね、来たる4月7日土曜日に、中目黒、あ、どうもようこそ、またこれご実行委員の方早速お越しになっていただいたんでこれ間に合ってよかったです。はいはい、まあ、そんなこんなんでね、じゃあ、まあ今日は本当にそういった意味ではゲストの方も、充実した内容になってまいりましたんで、早速そんな土曜日のですね、アルカス桜春祭り2012年に向けてねいろいろとご案内させていただきたいと思いますんで、一曲聴いていただいた後にねそんなゲストの方はご紹介してまいりたいと思います。じゃあ、あくちゃんの方からご紹介してもらいましょうか。
はい、私のそっくりさんが所属してるカラフルバードの曲から鳥肌です。
はい、聴いていきましょう。こちら
世界へ羽ばたけ空の彼方へとカラフルバード
アニソンの本田でね、聞いていただきました。カラフルバードさんのナンバーで、鳥肌という曲でしたけどね。さあさあ、それではですね、一曲聞いていただいたところで、待ちかね本日のゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。今日の時事ネタに行く前にね、本日のゲストは4月7日土曜日、中目黒にて開催されます。アルカス春祭り、2012実行委員の、梅田美音さんと高橋さんです。ようこそはい、どうぞようこそ。こんなね、大変な中お越しいただいてありがとうございます。まずは梅田さん、
はい、
どうぞマイクの、はい、ねまあようこそお越しになっていただきまして、
いやこんな日にわざわざ、お呼びしていただきまして、本当にどうもありがとうございます。いや
こちらこそ、ちょっと半分怒ってたりしませんか？大丈夫ですか？こんな日に呼び上がってみたいなこと
で、非常に光栄なことでして、
とんでも
ない
です。
特別な日になったなと
思いました。ね、ただね、本当に、勝手な言い分って言いましょうか、私の試験ですよ。要するに7日にほら土曜日に、イベント控えてるじゃないですか、
はい、
そうすると今日ここで振っといてくれれば、まあ大抵イベント当日は大丈夫なのかなという意味ではね、もう今日やるだけやっといてくれと、うん、そしたらもう大抵7日の日はもう何の苦もなくピーカンになってね、晴れてくれさえすればもう何の文句もないわけですから、もう今日は私はむしろね、もうやっちゃえと、
この春の嵐を来いと、
もうどんどん全然もうそういった意味で言うとね、とにかく悪いものを早く出しちゃった方がいいかなみたいな感じで、ただお越しになっていただく分には大変だと思ったから、
いや電車がちょっと東横線が止まると思っていなかったので、
まさかね、
そうですね、
言っちゃなんですけども、ちょっとローカルな方のね、地方のなんか、南部線だとかちょっと青梅の方の電車の人には悪いですけど、ああいうとこは止まりやすいですが、東横線がねまさかと思って、そんな中をまた追っつけてね、実行委員の、はい、どうぞよかったら自己紹介していただいて、はい、
実行委員、一応実行委員長の高橋ってこと
で、はい、実行委員長の高橋さんまでお越しになって、今日はだから名実ともに委員長と副委員長が揃っていただいたということでございましてね、
はい、
梅田さんの方もちょっとご自身でご紹介いただきましょうか。
はい、私は、今回アルカス春祭り2012年、
はい、
実行委員でステージの方をちょっといろいろと、はい、マネージさせていただくことになりました、
はい、
梅田と申します。
はい、どうぞよろしくお願いします。
神
姉妹とかね、
そうですね、
そういったことでね、はい、ご披露いただくといいましょうか、いろいろその、仕切っていただいたりとか、はい、ご案内いただくということなんですけども、本編の方はね詳しく、とにかく伺ってまいるわけなんですけども、ざっくりと中目黒アルカス桜、春祭り2012、どんなイベントになりましょうか。
イベントとしましては、
はい、
4月の7日の土曜日の日は、
はい、
タクシー乗り場のところを少し封鎖させていただきまして、
はい、
マリンバの演奏だとか紙芝居だとかを、舞台としてやらせてさせていただいて、その周りにちょっと屋台を出させていただこうかなというふうに思っております。
は
い
はい、屋台の数もテントで、10張りぐらい出るんでしたっけ。
そうですね、8張りですね。
8張り、はい、はいはい、もうじゃあほとんど準備も万端といった感じ
で。そうですね、一応もう用意してあります、
はいはい、で打ち合わせも私ども何回か参加させていただいたんですが、そんな中で学大 FM が、呼んでいただきまして、イベントの方での視聴放送並びにそのイベントの仕切りをやらさせていただくということで、
はい、
後悔しておいてじゃないですか、大丈夫ですか。行きますよ、もうこうなった以上は
来ていただかないと逆に困るぐらいですから。
本当ですか、
これはご縁ですので、
ねえー、まあ、そういった意味で言うと中目黒の魚常さんね、はい、学大 FM でも CM、 あとで CM オンエアしますからね、聞いてってくださいね、はい、柏井社長のご縁つながりということには違いないんですけども、まあ、その前に、豊中さんですよね、はい、豊中さん会社は、なんて会社ですか。
合建
設。合建設、合建設、お世話になっていながら大変失礼なんですけど、合建設の豊中さんとかにもお声をおかけになっていただいて、お邪魔するわけなんですが、
はい、
イベントとしては今回何回目みたいなことになりましょうか、正式には。
正式には
2回目、3回目は1回目中止だった
。あ、去年地震でね、
で、うん、2年目は中止になりましたので、ね、実質は2回目ですね。
あ、そうですね。そういった意味で言うと、今年はさらにその思い入れというか、もうそういった意気込みと言いましょうか、
去年できなかった分
だけにね、
はい、
はい、まあ、まあそんな、高橋さんと梅田さんですけども、まあ、要するに実行委員でありながら、実は、まあ、要するに アトラスタワーの地権者の方でおいでだということで。
いえ、そういうわけではなくて、テナント会の、うん、テナントが60店舗ぐらい、はあはあ、アトラスタワーの中
に入っていた。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、今の大丈夫ですか。大丈夫ですね、はい、ということは、でもお店をやっておいての方には違いないわけなん で、はい、お店の紹介は大丈夫ですよね。
大丈夫です。
はい、で、今、新高堂書店とおっしゃってい
ただきます。やっていいってこと
ですか。どうぞ、やってください。やってください、やってください。そのために、半分お越しになっていただいたみたいなのになりますから。
はい、私、新高堂書店という小さな書店を営んでおります。
はい。
アトラスタワーの1階ですね。
はい。
それで、日食お休みで、うんうん、10時から20時まで毎日開いております。
はい。
はい、
ね、5本だけじゃなくて、ご自身の創作された猫の陶器とかも置いておいてだと。
あ、そうですね。ちょっと私の元々の出身がちょっと芸術系ですので、
はい、
それの芸術系、まあうちの親が陶芸をしているもんですから、はあはあはあ、そっちでちょっと作ったものですとか、まあそうですね、普通の本屋には置いてないようなものがちょっと置いてあったりとかしますので、う
ん、なるほど、
はい、
そちらの方もどうぞご利用いただきたいということですよね。はい、で、こちらの高橋さんは。
はい、私はアトラスタワーでセブンイレブンやっております。
お、出ました。開いててよかった。もうすごい古いキャッチコピーになっちゃいますけど。
近くて美味しい。
近くて美味しい。今でもセブンホール。
セブン。
なんとかアイ、はい、アイですもんね。そうそう、正式名称なんて言うんでしたっけ。
セブンアンドアイ。
社長大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、もうアトラスタワーさんのもう真下で。やっておいでで、
はい、
はい、まあ、私たちも今度イベントを出していただくにあたってスピーカーを置くのに牛乳箱をお借りしたりなんかして、まあ、そんな風にしていろいろとご厄介になりながら実施していくわけですよ。まあまあ、そういった形で中目黒の今日はね、まあ、言ってしまえば起業家の方たちもお越しだということで、学芸風的にもこういったもう老舗の高名な起業家の方たちがどんどんとお集まりでございますんで、もう実力者の方たちばっかりなんで、よかったら中目黒さんとのねコラボレーションみたいなことも考えていただきながら、もう彼なんかもうテレビ出演もうバリバリ。
あ、そうなんですか。
って言ってもまあもや様だけなんですけど、いや、わかりませんが、他にもまたこれからオファーがあるかわかんないんでね、そういった意味では学芸府的にもそのメディア露出も激しくどんどん頑張っておりますんで、お互いに同じ目黒つながりということでコラボレーションさせていただければと思いますので、
はい、
決して怪しい方じゃありませんから大丈夫です。もうそれはテレビで実証済みですから、はい、そういった意味で言いますとね、こんな風にしてちょいちょいいじらせていただくんで、どうぞご気分を悪くされないようにしてよろしくお願いしたいと思いますけど、はいはいはい、もう私もあっちこっち気遣いながらやってるんで、それはご理解いただきたいと思います。恐縮ですけど、はいはい、まあ、そんなこんなでね、素敵なゲスト今日お待ちかねのね、お越しになっていただきましたゲストの方にはですね、学芸府のコンテンツに従って、ご参加いただくという形で、今日の時事ネタということで、私がですね10項目ぐらいニュースソースを読み上げますんで、気になったニュースソースございましたら、そちらについてコメントをいただいて、その方の人となりみたいなことがある程度洞察させていただければなというふうに思ってますんで、まずはちょっと皆さんも一緒にですね、自分だったらどんなコメントをしようかなっていうふうなことで考えていただければと思います。まあ本当に今日こんな風な嵐になると思わなかったんで、本当はそれが一番のニュースソースなんでしょうけどね。まず最初に新名神高速再建、ごめんなさい、建設再開へ2区間着工認める方針ということがございました。続きまして、東京光が丘病院新体制でスタート24時間救急継続ということがございましたり、続きまして線路流出の路線やっと復旧、岩手の三陸鉄道ということがございましたり、続きまして電力業界原子力機構に多額寄付、原発事故後もということですね。続きまして、お ローソン、シリコンバレーに拠点、これがちょっと高橋さん気になるところじゃないでしょうかね。観客がデータを分析ということがございましたり、続きまして民衆、木内高根議員が離党届け、越井氏幹事長は遺留の方針、続きまして日新会長に横倉氏、新民衆から軌道修正、続きまして国民の勝利、スーチー氏が勝利宣言、ミャンマー補選、続きましてなでしこ、米、アメリカ戦ですよね、1対1の引き分け、キリンチャレンジ杯、最後に元モームの中澤優子さん結婚、郷ひろみさんも32歳の元タレントと3度目の結婚といったところですけどね。さあ、お手本というわけじゃないんですけども、慣れたところでアクちゃん的にはいかが。
はい、元モームスの中澤優子さん、はい、結婚おめでたいですね。
おめでたいですね。
なんか そうだ、小学校の時から、はい、そう、ちょうど小学校がモームス世代だったんですけど、はいはいはい、やっぱあの中澤さん、やっぱちょっと怖いじゃないですか。
あ、ちょっとこうお姉ちゃん肌っていうか親分肌でね、うん、
やっぱテレビ見ててもやっぱりちょっと怖いイメージがあったので、うん、あ、結婚、あ、すごいなと思って、
う
ん、すごいなっていう言い方失礼なんですけど。
ということはそれは中澤批判ということですか。
あ、違います違います違います、違います、私中澤さんすごい好きなんですけど、多分なんか一生一人で生きていく人なのかなと思ってて、したら、あ、よかったなと思って。あ、よかったな。なんか
本人的にはどうなんですか、そこら辺見てて。やっぱり羨ましいなって感じありますか。
いやー、まだ結婚はいいです。
まだ結婚はいいよ、はい、本人的にはね。
本人的には、
そうですか。さあ、同性として梅田さん的にいかがですか、その辺は。
私がですか。
やっぱりそれはね、アイドル、こちらは、まあ、歌も歌ってたりとかアイドルですけども、はい、まあ、梅田さんも言ってしまえばそのアトラスタワーのアイドルみたいなとこあるじゃないですか。
いや、ないです
よ。ない
とんでもございません。私は多分
随分謙虚ですね。
いやいや、
でも高橋さんね、あのイベントの会の中ではね、はい、もうこう言ってんって言いましょうかね、うん、それはもうアイドル視されてる向きはあるんじゃないですか。
もうですね。
ですよね。
彼女が一番若いですから。
ですよね、うん、だってこの前もね、まあ、そこはかとなく集まってちょっと行くと、やっぱりこう女の人がちょっとね入るとこう華やかになるし、魚常さんでの、あ、ね、ちょっとこうミーティング後の集まりでもやっぱりそこは華やぐじゃないですか。
ありがとうございます、
そういった意味で言うと個人的にそういうある種結婚願望とかね。
結婚はでもね、やった方がいいですよね。
やった方がいいですよね。
やった方がいいと思います、はい、できればしたい、
できればしたいなと、はい、でそれがこれからの抱負として。
そうですね、
といったところでしょうか。セブンイレブンではそういったあのお見合い的なことはやってないですよね。
やってないです
よ、ね、間違えてもね。はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、あくちゃんの方からは中澤優子さん結婚ということでね、まあ、私ら的に言うと同世代で郷ひろみさんですから、やっぱりね、ちょっとここのとこ高橋さん、
はい、
芸能人の方の年の差婚みたいな流行ってるじゃないですか、そういうのは。高橋さんご結婚の方は。
いや、独身です。
おそ、だったらもうそういった意味でね、会長と副会長でご一緒になるみたいなこともなきにしもあらずなわけで、わかりませんが、だとするとどうですか、この年の差婚とか見てて。
羨ましい限りです。
あ、羨ましい限りです。なるほどね。あ、それは男性それぞれそうなんでしょうけども、はいはい、まあそんなこんなで、さあ続きまして、じゃあそんな高橋さんに伺ってまいりましょうか。どうでしょう、気になるニュースソースとしては。
仕事としてはやっぱりローソンのやつが気になるなってい
う。はい、うん、これどうなんですか、シリコンバレーってアメリカでしょ。
そうですね。
ということはあれですね、やっぱり IT 系 の, あ, のあれに力を入れていくっていうことなんでしょうか。
データ分析だから何をやるんだか、まあ、それのフィードバックが何に出てくるかが分からないだけで、
うんうん、おで、セブンイレブンさん的にはどうなんですかね、その辺は。
まあ、私は下っ端ですからあんまり関係ないですよ、
でも
言われたことやってるだけですから。
でも、まあ、このバーでね、こうピッピッってやったポスシステムっていうんですか、今もうああいうのはもっぱらだし、僕ら言ってもカードで買えないですよ。ラビットカードと か, なんかデビットカードみたいな、なんかデビットじゃない、なんかあるでしょ、
はい、
ああいうのでお買い物されるんでしょ、若い方は。
そうですね、はい、
あの パスもスイカ
なので。そうそうそうそう、
そうですよ ね、
ああいうのが全部データ管理されちゃうってことですよね。
そうですね、多分それから情報を引き出して、
あのお客のニーズに応えてい
く、答えるっていう形だと思うんですね。
あ、なるほどね。これあのどうなんですか、業界シェアとしてはローソンさん、セブンイレブンさんって言って、やっぱりお一番はセブンイレブンさん。
そうですね、二番手がローソンさん。
ちょっと自分自慢入りましたね。自分自慢って言いましょうか。あ、まあそれあの現実ですからね。でも今再編とかいろいろこういう業界もいろいろあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、スクラップアンドビルドといって、はい、新しい店をどんどん出して、うん、あまり調子の良くない店を潰していこうって形ですから。
アトラスタは大丈夫ですか。
まだできたばっかりですから。
何年目になります。
今3年目です。
あ、まあ、でもあそこは
ロケ、うん、好調ですか。 好調なんですよ、ね、
まあまあ好調です、ね、
普通に普通にいいですね。
梅田さんイベント前イベント前そこはそうじゃなかったもそういう意味じゃ、ね、盛り上げとかないと。
いやでも本当にねいつも人がいっぱいいて
そうやってロケーションとしてはもうね群を抜いてるじゃないですか。
ね、そうですよね。
ねおまわりさん近いですし、ね、警備の話したらいや隣におまわりさんいますよつってまさしくその通りだったわけですけどそれは安心だなっていう話ですけどね。はい、まあ、そんな梅田の高谷さんから続いて梅田さん的には気になったニュースをいかがでしょう。
はい、私は国民の勝利スーチー氏が勝利宣言、
はい、おアウンサンスーチーさん、
ね、はい、はい、スーチーさんがずっとなんか軟禁されていて、
はい、
それはやっぱずっと気になっていたんです
が、はいはい、
それで軍事政権がずっとあそこではやっぱりはびこっていましたから、
そうでしたね、
この後に及んでどうしたのかなっていう部分もありますし、うん、やっぱりちょっとアメリカやヨーロッパの経済制裁が、うん、あまりにも辛くなってきて、はい、その国民にもだいぶ負荷がかかってきてしまったので、
はい、
やっぱり軍事政権の人たちもさすがにちょっと民主化にしておかないと、うん、どんどんどんどんこの国はダメになって堕落していくなっていう気持ちがちょっと伺えて、
はい、
なるほどなと思ってます。
なるほどね。いやですからこちらのミャンマーの方も気になるところですけども、海外だったりとか、
はい、
そちらの情報だったり、まあ、その地理的な問題でしたりとかその社会文化経済、おしなべて海外に目を向けた時に噂に聞きますと、梅田さんは結構海外通みたいなお話伺ってますけども、あちらこちら行っておいでだったりするんですよね。
留学をしておりまして、
お、
はい、
どちら。
それはアメリカのニューヨークというところの、で大学、
はい、アメリカにニューヨークというところがあるんですか。
あるんですよね実は
ニューヨークというところって言うから引くじゃないですか。そこは
そ
私だってニューヨークぐらい行ったことあります
よ。
ニューヨークというところに留学しておいてだった、
はい、6、7年おりました
ので。6、7年はすごいですね、はい、私言ってもあれですからね、半年ぐらいでもう帰ってきちゃいましたけどね、あそうですか。
イエイ。
どうでしたかアメリカって言いますのは。
そうですね、ちょっと何ですかね、ちょっとこの場で言っていいかどうか分かんないですけど、その時に911とかありましたので、あの時は怖かったですよ。
あれなんかちょっとその怪しい何かその危険な思いされたとかそういうことってありました。
危険な思いというかやっぱりテロは怖いなっていうのがやっぱ肌で感じて、
テロですか、私らが行った時まだツインタワーありましたからね。
あそうですよね。
もうなかった。
いやなかったというか私がいた時に
あったの、遭遇したの、
あの事件が起きたので。
私やってないですよ。
そうですよね。そうですね。多分やってないなって気がしてましたけど。多分
前ねの。そうそうそうなんですよ。
はい、
だからそういった思いでね、やっぱりこう海外に接して、おいでの方は、また日本にいてもまたその海外、このミャンマーだとか、うん、そういうのが気になったりとか、いろいろとやっぱりそういうのはありますわね。
そうですね。
それにしても今はもう海外云々珍しいことないですからね、若者たちもね。
全くです。
私らの頃はもうそれこそ憧れのハワイ航路でね、そう古すぎでしょみたいなですけど、まあでもそれにしてもそのぐらいの時代があったわけですから、それを思うともう今一足飛びなんでね。高橋さんなんかどうですか海外なんて。
私は海外行ったことないです。
だとするとやっぱりシリコンバレーみたいなことでね、興味とか関心っていうのはやっぱり
むしろ
そういうのを持って、一度は行ってみたいな思いがこう募ってきたりみたいなことありませんか。
まあ英語が苦手なもんで、
うん、
もうちょっとな国内から出る気がないですね。
むしろだから億劫でそういうの行かないっていう人は本当に生涯行かないってしますからね。あくちゃんなんか特に行ってみたいところがない。
私は飛行機が怖いので。
あ、こういう人いるからね。
大丈夫です。
大丈夫なんですよ。ああ、そうかそうか。ね、はい。まあまあ高橋さんとじゃあずっと無事に平和で日本で暮らしてください。
そうですね。
そうですね。じゃない。はいはい。まあまあそんなこんなでね、本日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、何か転んだところでですね、KO レコードの CM に続いて、もう今日嵐だから何でもさ倒れたりこけたりしますよそれはね、それぞれの女性サブパーソナリティによるコーナーで本格的にアルカス春祭りについていろいろとご情報を伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬。
四季
四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
土曜日は中目黒にて開催されますアルカス春祭り2012年実行委員の、梅田さん、高橋さんに お越しになっていただいているということで、ここでね、本来ですとこちらからお調べした学園的なプロフィールのご紹介等を申し上げるところなんですが、本日は個人ではなくですね、イベントにフォーカスしてのご紹介ということで、実行委員の梅田さん、また高橋さんの方からですね、さまざまそういうデータなりですね、いろんなお話についてご用意いただいた向きを お聞かせ願えたらと思います。どうしましょう、それぞれにじゃあ、ね、はい、お話ししていただきましょうかね。まずはじゃあ梅田さんの方から、はい、アルカス春祭り2012年についてご案内いただきたいと思います、はい、梅田さんどうぞよろしくお願いします。
はい、今年のメインイベントは、はい、なんといっても学大 FM がやってくる。
お、聞いたか、やくちゃん。
これがもう、
聞きました
ね、これがもう、はい、なんといっても一番の、はい、大きな目玉として
フィーチ
ャーさせていただいております。
これはちょっと責任重大だぞ、頑張らないと。
はい、
はい、
それで、学大 FM さんを、
うん、
はい、まあ、主体として MC していただきながら、はい、いろいろなイベントをご紹介いたします、
うん、
はい、まずは昔ながらの紙芝居のおじさん。
紙芝居のおじさん、
はい、これはうちの新高堂書店が、はい、去年一昨年ぐらいから、うん、私が個人的にこういうイベントを本屋さんが年に1回ぐらいやったらいいんじゃんと思って、
やっぱり本と紙芝居っていうのはゆかりがあると言っていいですよね。
そうですね、なんかやっぱり人のために本屋が地域のためにできることってなんだろうって考えた時に、うん、
はい、
いろいろ考えて出てきたことが紙芝居だったんですよ、
うん、なるほど。
でそれでいろんなところを探したところ、とても素晴らしいおじさんが見つかりましたので、
はいはい、
交渉して これで3年目になります。
はい、まあ、言ってもプロの紙芝居屋さんと言っていいわけですよね。
そうですね、
はい、もうお子さんたち大喜びでしょ。
大喜びで、やっぱり今まで何回もやってきて、うん、割とまあ、苦労してる部分もあるんですけども、
はいはい、
子供たちが一生懸命、うん、紙芝居のを聞いている姿を見ると、
はい、
なんて素晴らしいんだろうっていう。
いいですね、そこはね。
そうなんですよね、
ちょっと地べたが冷たかったりなんかしながらでもね、頑張って聞いてるのはね、
やっぱこの北風に吹かれてピュッピュー寒い寒いって言いながら
も、うんうん、一生懸命。
そうなんですよね、
はい、出し物がやっぱり黄金バットだったりとか。
いやー、いいことはどうなんですかね。
赤堂鈴之助だったりとか。
いや、そういうんじゃなくて、一応その昔話的な、はいはい、まあ、下切り鈴芽
で。ああ、なるほど、童謡とかね、童謡って言いましょうか、そのまあまあ、なんて言うんでしょうね、民話だったりとか、
日本の
昔話みたいなね、はい、そうですか、はい、その他に。
はい、その他に、うん、踊るマジシャンっていう。
踊るマジシャン、
まあ、ミスター TK さんという方がいらっしゃいまして、はい、この方は渋谷や新宿で路上パフォーマンス、ブレイクダンスなどをやっていらっしゃった方が、
はい、
マジックもやられるということで、
ほうほうほう、
これも本当に、どんな人が見ても楽しみながら時間を過ごせるんじゃないかと思いまして、
う
ん、
なるほど、
はい、それから今回のステージイベントの多分目玉になるであろうというのは、
はい、
このグランジュデさんという方が
いらっしゃ
いまして、いまして、マリンバ、
マリンバ、
木琴と、
はい、
鉄琴と、
ほうほう、
打楽器 のバンドなんですよ、でこのグランジュテさんのコンサートが、2回あります、
は
あ
は
あ
は
い、
これはでも結構な大人数でゴージャスな演奏になるんじゃないですか。
そうですね、
音とか大丈夫なんですか。
大丈夫と言われますと、どういう
要するにその、まあ、その大音響だったりとかそういうことで、まあ、近所から苦情が来たりとか。
ですね、去年ですよ、去年あの震災の後に、
はい、
あの私 の, あの主催するこの紙芝居のおじさんと、あとこのグランジュテさんは、あの合建設さん主催なんですけど、
はいはいはいはい、
あのあんな状況下の中で、結婚されたわけです
よ、
それであのすごく人も集まり、
あ逆に、
あのとても好評だったので、それであの今回もお願いしたんですけ
ども。なるほどね、はい、まあ、華やかになっていいですよね。
そうですね、
はい、その他には、
はい、それで、あとはもう一方、シャマーズ・ザ・ストーンさんアコースティックという、
はいはい、
こちらも、この方たちはですね、2人組のバンドなんですけれども、ほうほう、まあ、そうですね、3年目、2年ぐらい前から、まあ、アコースティックやいろんなことをやりながら、まあ、バンド活動をやっていらっしゃる方です、
ね、なるほどなるほど、
はい、まあ、でも、
はい、
結構ステージいろいろと場をこれからたくさん作って、慣れていこうっていう形で、若くてかっこいいんじゃないかと思います。
おー、なるほど、はい、その他には、
あとはこれですね、サンママンとタコマルの海物語
出ました、
はい
はい、私どももはせっかく、ね、出していただく以上は、最初には予定なかったようなんですけども、まあね、無理くりお願いして歌わせていただくということで、ここは本当にそういった意味で言うと頑張らさせていただきたいなと思ってますけども、
はい、
目黒川墓場から、ね、
はい、
中目黒の夜、
はい、
恋の街楽大と、もう一連の目黒メドレーといいましょうか、目黒のヒット曲をですね、もうオンパレードでお送りしたいなというふうに思っておりますので、ありがとうございます。
楽しみ。
残念ながらちょっとただ場所が場所だけなんで、場所だけに別れた女房はやらないんですよ。これちょっとイベント的にちょっとね、なかなかむしろそういった華やかなところでやると、完全にアウェイ状態になってしまうので、まあ、だから私も今ちょっと大事な時期に来てるんで、ちょっとその辺をコーディネートしながらやらさせていただきたいなというふうに思ってますけども、まあ、でも私も中目黒で の, そのイベント参加させていただく前に、路上パフォーマンスとね、界隈でその目黒川墓場とかを日当たりで歌わせてもらったことあるんですけど、まだメジャーデビューも何もない頃にね、いいもんですよ、桜の花がこうやってハラハラハラハラと散ってくるところにね、
はい、
目黒川へ行くせせらぎに浮かぶ桜の花びらが咲いて散って流されて目を伏せ歩く祐天寺なんてね、いいじゃないですか。本人だけ盛り上がってますけど、これがまたね、はい、本当に桜の花びらがこうハラハラハラハラーと散ってくる中ね、私自分で歌ってて感極まって泣きそうになったことありますからね。やっぱりね、歌、そういうご当地の歌でそれを歌ってる歌なもんですから、
はい、
本人的にはわ、こんなありがたいことないなと思って、
は
い、それが本当にメジャーデビューして自分のデビュー曲になったわけなんで、うん、本当にまあ手前味噌ではありますけども、まあ、言ってもでも別れた女房の方が、まあ、メディア的には、ね、露出は激しかったんですけども、だから A 面 B 面入れ替わっちゃったぐらいですからね、本当は目黒川墓場の方が A 面だったんですよ。ところがクリームシチューの上田晋也さんが別れた女房の方が面白いって言うんで、それを、まあ、日本放送でバンバンかけるようになって、それでそっちの方でデビューしたんですけど、 A 面 B 面が逆になっちゃったんですよね。まあ、そんな経緯があったわけなんですけども、だから私も今回の久しぶりの、その花びら散る、まあ、桜の満開のもとね、歌わせていただくっていうんで、大変楽しみにしておりますんで、皆さんも本当にそういった意味で言うとね、
はい、
楽しみにお聞きいただければありがたいなと思います。私もせいぜい頑張らさせていただきたいなというふうに思っております。はい、その他には、はい、どうぞ高橋さんの方から
。はい、まあ、ワゴン、屋台とかワゴンを出すのは、
あ、はあ、その内容も伺っておきましょうか。
だいたいやるメンバーは決まってるんですが、
はいはい、何があるんでしたっけ。焼きそばとか、
焼きそばは、石巻ホルモン、
石巻ホルモン、
ホルモン焼き、
はい、ホルモン焼きいいですね、はい、
気仙沼さんの方で、はは、あの、復興支援という形で、
はいはいはい、
石巻の
目黒と石巻、はい、あちらの宮城の方、気仙沼とかね、はい、ご縁が深いですから、
でその関係で、
はい、
人を、呼んできた、あの復興支援をさせていただこうと思いまして、
はい、
でその屋台を出店させていただこうかなと思ってます。
店舗とかその社名とか分かったりするんですか？
それはあの、うん、NPO 法人
さん、 NPO 法人さん、はい、なるほど、
三浦さんという方が、
三浦さんが中心となって、はいはい、その他にはお名前ご存知ないですか、ね、あの出るものは
セブンさんも何か屋台出されるんですよね、
やるのは確か、気仙沼の方は、
はい、
新鮮わかめとかフカヒレのスープだとか、
うん、フカヒレスープ、はい、あ、いいですね。
なんかそういうことをあの持ってきてやるというふうには聞いております。
なるほど、はいはいはい。もうそのなんですか、その八針出るんですよね、テナントが、はい、それは今あの把握しておいてじゃないですか。
そうですね、あとあるのは、小籠包を出す。
小籠包いいじゃないですか、うん、はい、やむちゃですね。
それからあのイタリアンレストランの方が、
はい、
スペアリブをやる。
スペアリブいいですね、はい、はいはいはい。
あとなんかは、近所の方が渡辺を出すと。
渡辺いいですね、あとなんかジュースもありましたね、
レモネードの
ジュース、レモネード、はい、お子さんが作るんでした
っけ。お子さんが作るっていう、
いいですね。
それは確か4月の
8日、鼻水とか入ってないですかね、お子さん。大丈夫ですよね。
まあ大人の方が一緒についてや
る、まあそれはそうですよね。でまた衛生的にも ね皆さん気をつけてやっておいたということなので、はいはい、その他、
その他にやるのはあと保育園さんがあのちょうどビルの中に入ってますので、
はい、
ほぼさんが、
はい、
子供相手にあのちょっとしたゲームをやろうという形になって、
なるほど、
でそれをなんか、テントを一張りになって、
うん、
50円ぐらいのお金を取ってちょっと子供を遊ばせてもらおう。
なるほど、まあ、ゲームですからね、50円、まあ、30円50円ぐらいはいいでしょう、そこはね、なるほどなるほど、はい。まあ、だとするとそれをそれぞれに梅田さんと高橋さんで、まあ、仕切っておいでだったりとか、
はい、
まあ、怪我とかそういった事故とかがないように
そうです、ね、
はい、ちゃんと管理されるということですよね、はい、あくっちゃんどう、スペアリーブ、やむちゃん、ね、小籠包
食べたいです、
ホルモン焼きいいでしょ、
食べたい
ってお前そんなコメントねえだから、ね、だからやっぱり楽しみにね、そういったこう数々こういろんなそういうこう、なんでしょうね、目もこう楽しませてくれるような、またこう舌も楽しませてくれるような、はい、そういった内容のものが目白押しだと、はい、いうことですね。でまた何と言ってもお芝居っていうかあの紙芝居ですね。
何と言っても学 F さんですか、
ね、ありがとうございます。いい方いい方、
はい、
ね、やっぱりそういった意味で言うと、学園も本当に精一杯頑張らさせていただきたいなというふうに思っておりますんでね、他にどうですか、ご案内しておきたい向きってございますか。
まあ、なんといってもですね、
はい、
どうして我々この時期にこんだけ大変なことを、
うん、本当ですよ、
ボランティアでやるかと言いますと、
はい、そこがテーマ、
うん、桜ですよ。
中目黒といえば桜、
中目黒といえば桜、
はい、
そして今年の4月7日、はい、7日8日に、
うん、
予定していたのが、
はい、
今年は桜がもうドンピシャで満開になるんじゃないかと、
本当です、はいはいはい、
それで私たちは少しでももっと皆さんたちに楽しんでいただければなという気持ちを込めて、
は
い、うんうんう
ん、
このようなイベントを企画いたしました。
そうですね、確かに、目黒はいろんなその桜のスポットあるんですけども、言ってももう全国有数と言ってもいいぐらいの桜の花見どころですからね、
はい、
その辺はでも高橋さんやっぱりこう誇れるところじゃないですか。
そうですね、やっぱり観光バスが来たりするとこはあるんですよ、
はい、
観光バスさんが来たりして、あの旗持って団体でこう見に来られたり、
はい、
昨日もほとんど日曜日でしたっけ、
うん、
先週の日曜日にあのちょっと川沿いを見たんですけど、
うん、
まだ桜がもう1輪2輪しか咲いてないのに、
うん、
もうなんかお花見とかいっぱい出てるんですね。びっくりしましたね。
やっぱりね、待ち遠しい。やっぱり日本の国民性を象徴しているような花でもありますからね。
そうですね。
そういった部分で言うと、その桜をまず、めでていただいて、
はい、
でまたそのイベントのこちらのもうアルカス春祭りさんのイベントにもどんどん参加していただいて、
はい、
美味しいもの食べていただいて、イベントも目で見て楽しんで、耳で聞いて楽しんでいただくと、
はい、
いったことですね。はい、はい、そんなこんなでですね、まあまあ一応これにて、ご案内をいただけたのかなというふうな向きでですね、丸石閣の CM について、次はですね、学F的な Q&A でいろいろと、まあ個人でも結構ですし、そんなイベントについてですね、特化してでも結構ですし、いろいろ学F的な Q&A で伺ってもらいたいと思いますので、ね、そちらの方でまたお答えいただければと思います。それでは丸石閣の CM でこちら。 学F から続いてですね、Q&A でいろいろと伺ってもらいたいと思いますので、どうぞ差し障りのないところで、個人でも結構ですし、またイベント的な内容でも結構なんでね、差し障りのないところで、お返事、ご回答いただければと思いますが、それではアクちゃんの方からよろしく。
はい、では改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
あ、そうそうそう、だから実行委員でも終わりですけど、やっぱりそれぞれの個人のね活動とか、まあ、会社のこととかも終わりでしょうから、店舗のこととか終わりでしょうから、はい、その辺のアナウンスも含めてどうぞもう一度、いろいろと差し支えないところでご返事いただければと思いますけど、いかがでしょうか。高橋さんのから、
はい、私、高橋のりかずと申します、はい、年は50です。
はい、
住んでるのは杉並の方に住んでます。
ほうほう、お生まれはでもやっぱりあれなんですか、目黒だったりってことなんですか。
もともとあの上目黒の中目黒銀座、目黒銀座というところで、
はい、
親の代からまあ、ちょっと、まあ、もう大正のぐらいから、
はい、
余品店をやってましたんで。
何屋さん。
余品店。
余品店だった
わけですか。でそれを改装してセブンイレブンに今変えたっていう形なんですね。
ということはある種畑違いじゃ、畑違いが大変な部分もありでしょうね。
もうでもセブンイレブン始めてもう30年ぐらいじゃ
ん。そうですか、はい、なるほどね、はい。で、まあ、まさしくセブンイレブンで、今24時間ですか。やっぱり
24時間もちろん。
ああ、そうですね。で20何ユーロ。
そうですね、
はい。他に活動はそうですもんね。はい、じゃあ梅田さんどうぞ。
はい、梅田美音と申します。年齢は30代半ばです。
美音さんっていうね、美音っていうとさ、なんか美音とかお稲とかあのおとらとかおじゅうみたいな感じしないでもないじゃん。でも字だけで言うとすごい素敵なんだよ。美しい音と書いて美音って。
たまたまです。いいで
しょ、ね、素晴らしいじゃないですか。
名前をつけてもらった人にありがとうということですね。
いやいや、本当素晴らしい。なかなかね、だってミネなんてね、
素敵ですね。
素敵だよね。花なんてね、一時でもまたね、日本人らしくて素敵だけど、うん、私清光って言うんですよ。それでキーボーって言うんですけど、まあどうでもいいんですけどね。あ、そうですか。はい、そんなミネさんは、はい、新高堂、こちらもまた由緒ある。
そうですね、新高堂書店っていうのを、まあひいおじいちゃんからやっておりまして、
はい
はい、日本が台湾を占領してた時に、
うん、すごいまた遡りますけどね。
台北で始まった書店でございまして、うん、は
い、すごいですね。
その時に新高堂なんていう名前が付けられたわけです、
はいはいはい。だって一時はね、日本がそういう、時代といいましょうか、
はい、
富士山よりも新高山登れっていうぐらい で、
そうなんです、ね、
日本で一番高い山は富士山より新高山だって言われた時代があるっていうふうなことを伺っておりますけども、 その時代から終わりだと。
あ、それにちなんだ、
ちなんだ、
新高堂書店なんていう名前。
その頃から生きてらっしゃったわけじゃないですもんね。
もちろんそうですね、はい、
どんなババアやって話になりますか。そうじゃなくて、それだけ由緒のある書店をこの若さで、
そうなんです、まあ、ちょっと
切り盛りしておいでだと。
することになってしまったという、
大変ですね、まあ、そういったご苦労もまたさまざまおありなんだと思いますけども、さあそんな高橋さんと梅田さんですけども、アルカス桜祭り、はい、次の質問、
はい、これまでのアルカス春祭りの中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
はい、3回目ということですけども、実質でもね今回が本当に準備万端、本当にもう満を持してお送りできるという意味では初めて、初回と言ってもいいぐらいだというふうにも伺っておりますけども、高橋さんその辺いかがですか。
そうですね、やっぱり一番の大きいあの悲劇っていうのはやっぱり地震があって中止になっちゃったってことが一番大きいだと思います。はいはいはい、まあ、去年も一応準備はしてたんですけど、はい、全部その地震の関係で自粛っていう形でできなくなっちゃいまして、でまあ、その分があるから今年は特に頑張ろうというのもありますので、本当ですね、
そういった意味は楽しみですね、はいはい、それについてもやはりなんか寒かったり暑かったりみたいなことで大変な部分も終わりだと聞いてますが、その辺はいかがですか。
やっぱりあのちょっとやっぱりアルカスというビルが高いビルなので、はい、どうしても風が強いんですよ。
風がね、
風が吹くとどうしても寒くなっちゃうんですよね。はあはあはあ、そこが一番あのも難しいところかなってところなんですね。
物がやっぱり飛ばされたりとかってね、うん、あのそれだと本当大変ですし、火の跡それもあるでしょ。
はい、
その辺皆さんどうですか、ご苦労とか ないですか。
そうですね、春祭りをあの企画するにあたってやっぱり例えばですね、今年に入ったらまず話をしなきゃいけないですよね、うんうんうん、企画を立てるんですけれども、
はい、
まずその桜のタイミングがずれると元も子もなくなるわけですよ ね、
ですよね。だってもう早く聞いてますよ、何にも桜のないところで桜祭り終わっちゃったみたいなね。
本当ですか。
いや、ありますよ、だからそういうのって。あ、それがドンピシャで来るなんていうことはむしろイベントされる方にとっての一番の眼目ですよね。
そうですね、もうそれだけでもう半分成功みたいなもんで、あとはもう天気ですよね。
天気ですよね。このイベントにしても雨だったらできないわけですからね。
そうですね、
なるほど。
でも天気予報だと今週末は晴れるという
ふうに。そうなんですよ、だからそれだけに今日はね、もうさんざっぱら降っていただいて、はい、その週末に向けてね、まあ、皆さんにはこんな足元の悪い中ねお越しになっていただいて恐縮ですけども、あくちゃんももう帰れないとか言ってるし、そんな中で大変ですけども、だからパパに面倒見てない、パパに面倒見てない。
確かに今電車動き出したっていうのを聞いたので。
あ、そうか、じゃあまあそれはそれでいいけどな、はい、だからそんなやっぱり天候みたいなことで、まあ、不安はないのかなというふうに思ってますんで、それだけね、はい、一番その不安材料には違いなかったわけですけども、それだけをご期待したいですね、
はい、
さあその他にでもどうですか、梅田さんの時にはこれまでやってご覧になって、まあ、ご苦労だとか、それこそこんな風に褒めていただいて嬉しかったりとかみたいなことって、ありませんか。
そうですね、苦労という苦労は、うん、やっぱり紙芝居をずっとやっているので、寒くて、
はい、
天候も曇ったりとかすると、
はい、
お客さんが来ないですよ、一応時間になっても。
そうかそうか。
でそれをでも呼び込むのも、うん、主催者としての私の仕事でもあるので。
あ、そうですね、
あのちょんちょんっていうのなんていうんですか。
はい、まあ、日の用事のね、標識、はいはいはい、
標識を、はいはい、その紙芝居のおじさんからお借りして、
うんうん
まあ、その辺をぐるぐる回って。
あら、大変だ。
まあ良さそうな親子連れなんかをですね、
うん
まあ、ちょっと連れてきてですね、
うんうん
まあ、そういう呼び込みですね。
あ、そういうのあってね、
そういうことをまさか自分がやる風になるとは思わなかったですけれども、
でもまあそれでやっぱり一緒に盛り上がっていく感じがないと楽しめないですからね。
そうですね、
うん、はい、まあまあでも本当にそんなご苦労もあってのイベントの一つのまた違った意味での楽しみ方といったことにはなるのかもしれませんけどね、はい、それが一つ一つまた、あ、第3回はちょっと楽譜も来たけど滑ったなとかね、そのまた今年も寒かったな暑かったなみたいなこともあってのそのイベントとしてのキャリアになっていくには違いないと思いますからね。だってまた今後どんどん発展していくようにやっていかれるわけでしょ。
そうですね、来年も同じようにやりたいなっていうところがありますので、
ね、だから学園もまた呼んでいただけるようにそこはちょっと一つ頑張っておかないとね。
はい、
はい、さあ最後の質問になりますか。
はい、最後にアルカス春祭り2012実行委員梅田さん、高橋さん的に今後アルカス春祭りで何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、どうでしょう。
そうですね、やっぱり中目黒の 名物っていう形を、になりたいんですよ、まあ、1回や2回っていう形じゃなくて、続けて何年も何年も続けて名物になっていけばいいかなと思います。それが夢ですね。
なるほどね、はい、もう今もう個人よりももうこれあるから桜祭り、春祭りちょっと ね、
せっかくここまで努力したんだから成功してほしいなと思いあります。
でもね、梅田さん、いやご本人前にしてね、あの高橋さん前にしてあれですけど、こう会議私2回ぐらいしか参加させてもらってないですけど、はい、まあ言っちゃなんですけど、こう縁の下の力持ち的な梅田さんもそうなんですけど、淡々と粛々とこう、ね、事務レベルの活動をね、あの私あのなんですけど民主党の枝野さんを見てるみたいで本当にこう粛々と淡々とこう実務をやっていかれるっていうのは大変な作業じゃないかと思うんですよ。こちらマネージャーさんとかおいでですけど、いや本当にね大変なですよね。だって表出てるのはね、縄跳び飛んときはねテレビで出てさ、なんか一人人気者かも分かんないけど、裏方大変ですもんね。そうやって、いや決して彼を卑下してるわけじゃないですよ、でもやっぱりそういう部分ってあるじゃないですかね。え、まあそんな中で彼がどんな役割をしておいてるのか分かりませんけどもね、え、だからそういった意味で言うと僕は高橋さんは本当に素晴らしいなと思ったりなんかするし、だからこそあのイベントはね柏谷さんを中心にやっていかれるんだなというふうに思ったりしますけども、さあそしてじゃあ梅田さん最後にいかがでしょう。
あの私たちは、あの皆さんのためにこのアルカス春祭りをやってるっていうふうになんとなく思ってますけど、はあはあ、結局育てられてるのは私たちの方で。
またいいこと、いいメッセージだ。
いや本当にそうなんですよ。いろんなことを非常にあの勉強になりますし、やっぱりあのもっと謙虚にならなきゃいけないなっていうのを、せっせっといろんな人とあの出会いを通しながら、あの感じますので、まあそうですね、日々、まあこの気持ちを忘れないで続けていければ、
初心忘れがらずでね精進しつつ、はい、もうでも高橋さんそれこそ梅田さんね、はい、あの本屋さんでいらっしゃるし、自分でもいろいろと執筆されるんだと思うから、言っちゃなんですけど、気がついたら何年のキャリアを経て、アルカス春祭り、の歴史みたいな本が一冊できちゃうかもしれませんよね。
ないですね。
大丈夫か。
なんでそこはいいんじゃないの。せっかく俺がこんだけ盛り上げてんだから。ないですねなんて言わない
で。どうやって作るんですか。
いやでもねそれ自然な形で梅田さんがその執筆されなくても監修されるんでもいいし、その本が新高戸書店にいつか置かれる日が来ないとも限らないじゃないですかね。
ぜひ作ってくださいってお願いしたいです、
いやいや一つのこれ私からの、あのリクエストであったりとかご提案ですけども、
そうですね、まあ、でもあのうちの、あの本屋さんと関連付けなくてもですね、そうですね、もっと文化的なイベントにしようと思えば、
いいですよね、そこはね、
いくらでもこれからもっと準備をしようと思えばできる部分もいろいろありますので、そうですね、まあ、文化性を深めていければと
ですよね、そういった意味で言いますと、どんどんとそういった形 で、 ですね、ますます活性化を目指してですね、アルカス、春祭り2012年に向けて頑張って、いただきたいと思いますし、私どもも、本当に響きながらですね協力させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。他にメッセージとか今のところよかったですか。告知漏れとかそういうことないですか。大丈夫ですか。
はい、
はい、それではそんなこんなでここで一旦まとめさせていただきますけどね、アルカス春祭り2012実行委員、梅田さんと高橋さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではお待たせいたしました、学芸部名物ですね、それこそもやもやサマーズさんでもご紹介いただきました、お客様を交えてのですね名物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、お店の入店状況に応じましてご来客のお客さんにですね、本日のゲスト梅田さんと、ね、高橋さんが中目黒からお越しでですねアルカス春祭り2012年の実行委員で、終わりだということでですね、ご来客のお客様、ちょっとここからよく聞いてくださいよ。あなたの中目黒についての、印象や感想、おなじみのですね場所やおすすめスポットなどがありましたらについてお聞かせいただきたいと思います。よろしいですか。もう一度申し上げますよ。あなたの中目黒についての印象や感想、おなじみの場所やおすすめのスポットなどがありましたら、についてお聞かせいただきたいと思います。さあ、あくっちゃんいってらっしゃい。
はい、
こちらの方が、はい、お名前を伺ってね。
はい、こんばんは。お名前を聞かせください。
はい、どうぞ。
初めてこのお店にお伺いさせていただきました。
はい、
山佐時計ケーキ株式会社、はい、細川でございます。
はい、山佐さん、もうもやもやサマーズではすっかりおなじみの。
ありがとうございます。
はい、山佐の一番こわもて、
はい、
縄跳び名人、
はい、
その他には何かキャッチコピーありますか？
いえ、ありがとうございます。
はい、そんな山佐さんは中目黒について何か、造形が終わりだったりしましょうか？
はい、そうですね、やはり今目黒区の顔といえば、はい、区役所もございますんで、
あ、
中目黒なんです。
はいはい、
これは申し訳ございません、もともと学大祐天寺の真ん中に目黒区役所ございましたけども、
はいはい、
今は千代田生命、はい、跡地の中目黒でございます。
大体皆さんよくご存知だと思います。
はい、
はい、その辺は
繰り返しますけども、
はいはい、結構ですよ。はい、
目黒の顔は中目黒で
ということですね。
はい、
はい、わかりました。
ありがとうございます。
はい、大変貴重な情報ありがとうございました。はい、じゃあこちらのマネージャーの方に。
はい、こんばんは、お名前を聞かせてください。
はい。大丈夫。あ、またマイク持っていいですか。
あ、どうぞどうぞ、お持ちください。はい。
山佐時計ケーキの、山田丈二と申します。
はい。学大から例えば万歩計で中目黒まで歩いていくと何歩ぐらいかかりますかね。
中目黒までだと大体、2万歩。
2万歩。
もうさすが。
行かない行かない、そこは。はい、5000歩ぐらい
です。5000歩ぐらいでした。すみません。適当な情報を。
全然問題ないですよ。
申し訳ございません。
縄跳びだったら何分で行けますかね。つまずいちゃいます。まず行けないだろうということで。どうですか、中目黒について何かこうスポットとかおすすめのエリア
とか。中目黒ですね、はい、私が以前勤めてました、これ行ったらあれなんですけど、
はいはい、
大手アダルトメーカー、
はい、
5大メーカーのクキ。
あなた何者なの。クキ、クキ、クキ聞かんぐらい私だって知ってますよそれは。
はい、に勤めてました。
ああ、なるほどね。うちの番組潰す気か。
申し訳ございません。
いや、とんでもない、まあ、結構なアダルト情報ありがとうございます。すみません、彼ちょっとお時間ないんで申し訳ないです。はい、じゃあ、はいはい、どうぞそちらの、はい、
こんばんは、お名前を教えて
ください。はい、どなたがインタビューしてくださる方、狙いを定めて。はい、
あ、この人
子供が生まれます。
はい、
おめでとうございます。
はい、お名前から。
海津と申します。
海津さん、はい、どうぞ。中目黒についての印象とか、なんかおすすめのスポットなんかありましたら伺っておくんですけど。
いや、逆に教わりたいですね。
あ、そうですか。
はい、
質問に答えていただけないんだったらマイク持たないでもらいます。いやいや、だとしたら先日の七スタライブのマスターとかですね、なんかこのインファームさんでの印象とか感想でも結構ですよ。あ、でも VTR ご覧になった方おいでじゃないですか。あ、いません、いらっしゃらない。
マスターが素晴らしいって。
はいはい。はい、なんかどんどん盛り上がってきたところで、また中目黒の方戻しましょうか。中目黒情報、どなたかお持ちの方おいでじゃないですか。お花見とか行かれませんか、中目黒の方に。
人形町なら得意だそうです。
なるほどね。はい、大変大変貴重な情報ありがとうございました。全然話にもインタビューにもなってないんだよ。ここに中目黒からのゲストの人たちが居場所がなくなるからそういうんだよ。はい、じゃあそちら最後に。はい、
やっぱり目黒
川ですよね、やっぱりね、そこはね。
は
い、こんばんは、お名前から。
伊藤です。
伊藤はいいって言ったの。俺が伊藤だよ。はい、どうぞ。
伊藤さん、いつもありがとうございます。
はい、中目黒についてなんか貴重な情報とか、貴重って言いましょうか、おすすめのスポットとか、印象的な情報とはございませんか。
年に1回サンマが食べれるかな。
おー、秋祭りのですね、うん、はいはいはいはい、
いい振りだったでしょ。
いや、知らんがな。中目黒のどこか美味しいところとかございませんか。
全然知りません。
全然行かないんだ、はい。アトラスタワーがあるのはご存知ですか。
あ、知ってます。
あ、やっぱりご存知なんですね。まあでもお花見とかね、もしこれをご縁に、はい、4月7日の土曜日、イベントやっておりますんで、もしよかったらお出かけになっていただきたいなというふうに思いますね。はい、加藤さん、どうもありがとうございました。はい、大丈夫ですよ。はい、それではそんなね、中目黒情報ね、盛りだくさんで お伺いしたところで、そんな中目黒にございますお魚の美味しい料理のお店、魚常さんの CM を聞いていただきまして、エンディングに向かいたいと思います。それでは CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、
魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ということで、さあ、アクちゃん的にいかが？
はい、今日も楽しかったです。
はい、いいじゃないですか。最後に告知とかは大丈夫？なぞっとかなくて平気ですか？
告知は、多分
カラフルバードさん、
きっとあやちゃんが、あの、再来週、
うん、
のあやちゃんがきっとうまく言ってくれると思うので。
はいはいはい、
多分
ちゃんとでもアナウンスしといた方がいいですよ。やっぱりその皆さんに来ていただいて、一人でも多くの方にね、歌とかパフォーマンスとかダンスを見てもらった方がいいじゃないですか。
はい、
こういうの、こういうの、
こういうの、
こういうのね。はいはいはい、ね、はいはい、頑張ってますんで、ぜひよかったら応援してあげてください。
お願いします。
はい、そんな阿久津さんね、のご案内が、ご案内というか、印象感想を伺ったところで、さあ、ゲストの方長らくお待ちかね、お待たせしていましたけども、さあ、最後に印象とは感想を伺いたいと思いますけども、高橋さん的にいかがだったでしょうか。
こんな雨の中にワルツで大勢の人がいてびっくりしましたね。
そうですね、もうみんな帰るとこないみたいな。いやいや、まあまあ、おなじみの方たちで、まあ、楽屋を楽しんでいただいたりとか、まあ、美味しい料理ね、食べに来ていただいたりなんかするわけですけども、でもなんかマジな話、同じ目黒エリアなんで、中目黒と楽大と何かこう共通したコラボレーションみたいなことも、これを機会にっていうかね、ご縁に、
そうですね、
ねえ、何かそういうのがどんどんできればいいなと思って、私たちもこういうある種プラットフォーム的に頑張らせていただいている向きあるので、
はい、
まあ、嫌がらずに、
はい、
こんなですけど、ウキッ。この淡々さがいいんですね、高橋さんもね。はいはいはい、まあ、どうしようぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
でも楽しんでいただけましたでしょうか。
楽しかったです。
当日は頑張りますね、はい、当日はこれで参りますから、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、梅田さん的にいかがだったでしょうか。
はい、私もこの雨で本当に来れるかどうか分からなかったんですけど。
本当ですよね、タクシー代、私のギャラの中から引いておいてくださいね。
本当に
しょうがないじゃないですか、私は。
いや、そんなことはできない
んですけど、
本当に非常に 楽しませていただきましたし、
なんか細かい話でね、本番中に恐縮ですけども、だってこんな、だってうちも、どうしようかなと思ってたし、まさか本当にこういう風にね来ていただいて放送に参加していただけると思ってなかった。でも雰囲気は掴んでいただきました。
そうですね、
大丈夫でしょうかね、だからどんどんと当日もいろんなそういう方たちをこうお招きしていただいて、ちょっと喋ってきなさい喋ってきなさいみたいな感じでお呼びいただければ、はい、どんどんその、こちらの方でアナウンスさせていただきますし、ご迷惑にならない程度に聞き出させていただこうかなと思いますので、
ね、AD のように小気使っていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、皆さん本当にこれを聞いている方々もぜひお越しくださればと思います。
ですね、最後にもう一回じゃあアナウンスしておきましょうか、日時は4月7日土曜日11時から5時、梅田さんどうぞ。
はい、イベントの内容盛りだくさんとなっております、はい、紙芝居のおじさんや踊るマジシャンミスター DK さん、グランジュテさん、マリンバの演奏ですね、それから、はい、シャマンザストーンさん、アコースティックさんと、はい、最後はサママンとタマ丸の海物語さんをお迎えいたします。
はい、ぜひねお楽しみに、にぎにぎしくお出かけになってください。なんと言いましてもイベントも頑張ってお送りしますが、中目黒のね桜、これがもう本当に見応え十分でございますんでね、そちらの方を楽しんで、また美味しいお料理ね、ドリンクなんかもいただきながら、中目黒を満喫していただければなというふうに思いますね、本日は今日もどうもありがとうございました。はい、さあそしてそんなですね、ご案内の通り次回放送は4月7日土曜日、中目黒アルカス春祭り2012への出張放送ということで、どうぞリスナー関係者の方はそちらにて大いにですねにぎにぎしくご参加ご聴取いただければと思います。したがってレギュラー放送10日の火曜日はですね、お休みとさせていただきまして、次次回4月17日火曜日のゲストはですね、未定ながら山下さんに来ていただきましょうかね。まあ、いつでも大歓迎でございますの、ね、でお待ちしておりますけどね、社長ともどもよかったらお出かけになっていただければと思います。まあ、そんなこんなでですね、4月17日火曜日ゲストは未定でございますが、インファームさんに戻って第3週目アシスタント池田彩子さんとともに楽しく愉快に、放送の方をお送りしております。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学 F ですね、ホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、またそちらあってご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。それではライブご聴取の皆さんと最後になりますけども、いつものように私がですね、そんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、いつものまた来週のコールで、お開きにしたいと思います。よろしいでしょうか、そちらの団体のお客様もご一緒に、よろしいですか。あくっちゃん、あくっちゃん、マイク使って話しかけないと。すいません、まだアシスタントの不慣れなもんですから。また来週でいいです、いいです、一応、はい、また来週でいいですよ。はい、よろしくどうぞお願いします。じゃあ海藤さんも一緒にご一緒に、じゃあこちらのね山田さん皆さんもよろしくお願いしたいと思います。ゲストの皆さんもご一緒にご紹介ください。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。
YJFM、YJFM、こちらヤルジャン FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。